はい、それでは、
申命記の12章を開いてください。申命記の12章です。モーセのこの死ぬ前のですね、イスラエルに対する最後の言葉が申命記になりますが、彼のですね、あらん限りのその彼らに対するイスラエルに対する愛を持って、神様の愛を、命令を守りなさいという言葉によって教え続けています。そして前回では、アラノの苦しみというのは実は真実な、この愛というか幸せですね、それを知るための訓練であったということをですね、学びました。そこを通して初めてこの神様の真実を知ることができる。物があったらわからない真実ですね。そしてもう一つは、これから約束の地に入っていくときに、この異邦の民を追い出すんだけれども、間違っても自分が正しいと思ってはいけないということ。あなたはうなじの怖い民であったんですね。私たちが神様の働きの中にいるからといって私たちが正しくなっているのでは決してないんだ。もうもっぱら神の憐れみと恵みによってやってるんだということをですね、これを習いました。そして12章からはですね、具体的な生活のこの約束の地ですね、約束の地の中における生活で神様の御言葉を適用させていく中身に入っていきます。で、内容は似たような話が出てきます。今までのモーセ五章ですね、民数記までの中にも書いてあったことなんですが、その何ていうのかな、この気持ちが入ってるんですね。それ何かというとですね、もう先ほども話しましたが、本当に神様はあなたのことを思っているよ、恋したってるよ、そしてあなたを豊かに祝福するよ、ね、そのためにこれを守っていきなさい、という中身になっていきます。では一節をご覧ください。これはあなたの父祖の神主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたが生きる限り守り行わなければならない掟と定めである。あなた方が所有する異邦の民がその神々に仕えた場所は、高い山の上であっても丘の上であっても、また青々と茂ったどの木の下であっても、それをことごとく必ず破壊しなければならない。彼らの祭壇を壊し、石の柱を打ち砕き、アシラ像を火で焼き、彼らの神々の彫像を粉砕して、それらの名をその場所から消し去りなさい。あなた方の神主に対してこのようにしてはならない。ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くために、あなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねて、そこへ行かなければならない。あなた方は全焼の生贄や他の生贄10分の1と、あなた方の奉納物、聖願の捧げ物、進んで捧げる捧げ物、あなた方の牛や羊の遺骨をそこに携えていきなさい。そのところであなた方は家族の者と共に、あなた方の神主の前で祝宴を張り、あなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。はい、モーセが初めにイスラエルに対して具体的に戒めを与えたその内容は礼拝になります。礼拝ですね。生贄を捧げるよ。で、まずカナン人が偶像礼拝をしているところをことごとく破壊しなさい。いろんなところにあるわけですね。山の上であるとか、茂ったその青々と茂った木の下であるとかですね、破壊し、そしてあなた方は神が選ばれた一つの場所に集まって、そこで崇めなさいということですね。各々が自分の欲するところで自分の好きなように崇めるのではなく、全イスラエルが一つになって神を崇めるのだという教えから 始まっています。で、具体的に迦南人が何を行っていたかといったら、高い山、丘の上、それが天に近いところとみなされていますからね。で、そこで行い、または青々と茂った木の下というのは生命力を表しています。で、そこで、このいろんなことを行ってたんですけども、この石の柱とあるんですが、もしかしたらそれが男性のこの部分をですね、かたどったものかもしれません。繁殖を祈願しています。で、アシラ像というのはバール神の配偶者、女ですね。で、彼女も豊穣の女神だったんですが、その下で、そこで彼らは忌まわしい不貧困を行いながらやっていたんですね。で、こういう自分の思うままにしているということの根っこにはもちろんむさぼりがあるわけですね。これやりてえとこういうのがあるわけです。で、それで新約聖書の中では、こう書いてあります。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困を汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです、ということがあるわけなんです。そして一つのところに集まりなさいという神様の掟については新約聖書を見ますとこう書いてあります。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからですと。一つの体になるように、ですからイエス・キリストを信じれば、新しく自分個人が御霊によって生まれるだけではなく、同じ御霊によって一つの体にバプタイズされたと。その、この一つにされた、バプタイズっていうのはですね、浸されるっていう意味ですけれども、この一つになったということが書いてあります。なんで一つに集まることが誠の神を崇めることにつながっていきますかというと、そこにはへりくだりが求められます。へりくだりが、私たち一人でも大丈夫だよっていうとですね、どうなるかといったら、一番自分に快適な形でですね、結局神中心ではなく人中心、自分中心になってくるんですね。ところが神様は一つにしたという理由が、ちょうど三位一体の神が、父と子と聖霊の神がですね、それぞれが神であられるにもかかわらず一つとなっておられるように、私たちが一つになるためだというのがイエス様の御心なんですね。それでエペソの4章の2節と3節にはこう書いてあります。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいですね。謙遜と柔和、これがなければ一つになりません。寛容、愛、忍び合う、平和、これですね。これによって一致、一つになるということが可能であって、で、自分を求めるのではなく、キリストを求めていかなければいけない。フィリピの 2章の21節には、誰も皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。このように、言ってるわけなんです。で、同じ教えが繰り返してこの12章には書いてありますけれども、この今読んだところでもう一つ繰り返されているのが、この主への捧げ物によってあなた方は祝宴を張るよと、7節、主の前で祝宴を張り、そしてその自分の手の技を喜び楽しみなさいって、この言葉が繰り返していくんですね。ですから私たちが生贄を捧げ一つになって、そして捧げ物をしていき一つになっていくときにですね、私たち自身がそのものに預かっていって、そして喜んで本当に神様の祝福を喜んでいくというですね、この喜びこそがですね、この、礼拝のですね、これ集まってくることの醍醐味になっていきますね。ですから間違ってもこういう考えを持ってはいけないわけです。ど根性的になってですね、 私はキリストに従って全てを捧げて貧しくなりま す, です、ね、自分の持っているものをなくしていきますそういう概念はないんですね。でそういう人ばっかりが集まると今度はですね、それに乗れない人はですね、なんか取られていくっていうですねそういうことではない。それ自分自身が神様の祝福を受けて共にそれに預かって喜んでいくのが、ここで新明記この今読んでいる部分で強調されていることです。じゃあ次の8節をご覧ください。あなた方は私たちが今日ここでしているようにしてはならない。各々が自分の正しいと見ることを何でもしている。あなた方はまだあなたの神主のあなたに与えようとしておられる相続の安住地に行っていないからである。あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神主があなた方に受け継がせようとしておられる地に住み、主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いてあなた方を休ませ、あなた方が安らかに住むようになるなら、あなた方の神主が皆を住まわせるために選ぶ場所へ私があなた方に命じるすべてのものを持っていかなければならない。あなた方の全焼の生贄のその他の生贄十分の一と、あなた方の奉納物、それにあなた方が主に誓う最良の聖願の捧げ物とである。あなた方は息子娘男奴隷女奴隷とともにあなた方の神主の前で喜び楽しみなさい。またあなた方の町囲みのうちにいるレビ人ともそうしなさい。レビ人にはあなた方にあるような相続地の割り当てがないからである。全焼の生贄を勝手気ままな場所で捧げないように気をつけなさい。ただ主があなたの部族の一つのうちに選ぶその場所であなたの全焼の生贄を捧げ、そのところで私が命じるすべてのことをしなければならない。今モーセがですね、かなり強く一つのところでと勝手気ままに捧げてはいけない。おそらく荒野においてもですね、これもうすでに同じ戒めがもうモーセ与えられていて語っていたんですけれども、おそらくはちょっと緩くなったんでしょうね。こうなんか自分でこう生贄を捧げていた、でここにやっていたけれども、今度は約束の地に入ったらそうしてはいけないんだよということを強調して、ここでいるわけなんですね。もちろんですね、一人で礼拝はできます。デボーションという言葉がよく使われますよね。主に祈り、主に賛美し、一人で、でもしそれがないクリスチャンというのはちょっとそれもまずいですよね。たった一人でイエス様と交わっていくということが、けれどもだからいらないよ教会で集まることは。今はインターネットの放送で、しかもオンライブでですね、聞くことができるではないか。そこでいくら満たされていたっていう感覚を持ったとしても、主から来た感覚ではないんですね。ダビデは詩編の中で有名な谷川の流れを慕う鹿のように生ける神を求めて死体あえぐという詩編を歌った時に、何をもって死体あえでいたかと言ったら、サウルに追われた身であって、そしてダビデはですね、主の民と共に一緒に賛美していた時のことを思い出して渇望していたんですよ。戻れないわけですよ、そこ。で彼にとってはもう神の民となった人と一緒になって、彼はですね、裸になってって言ってますけれど、裸って言っても実際のスポンポンじゃなくて、そうじゃなくてちゃんとその往復を脱いでいたっていう意味ですね。だからもう他の人たちと一緒になってですね、同じところでこう本当踊りながら歌って喜んでいた、これを思い出していたんですね。だからモーセもですね、今ここで一つの神であって、そして一つの体になってるんだから、あなた方はこれを守りなさいとこう言ってるわけです。そしてここで強調されているのはもう一つはですね、12節を見ると、息子と娘のみならず、家族のみならずですね、男奴隷女奴隷とあります。でレビ人も書いてあります。まず家族が、本当にこの私たちはですね、この献金を捧げていますけれども、この献金というのは本当に皆さんのためにあるんですよ。なんか知らないところで使われているとかっていうのではなくてですね、本当にみんなで出し合って、そしてそこで本当にこう還元されていくわけなんですね。だからさっきも言いましたように、 取られていくということじゃなくて、初代教会はどうしてたか知ってますか。これは命令されていることではないんですけども、全財産を売ってですねけれども全財産を売ってですね、みんなそれ一つにしたんだけれども、もうあとは自分で使うことはいくらでもできたわけなんですよね。で、それだけではなく、今度は奴隷に対してもこの主の前で喜び楽しむことを分かち合っていきなさいと。つまり私たちは神様から恵みを受けたのだから、恵みを持って他の人にも分かち合っていくということが必要になっていくわけなんですね。新しく来られる方々や、また周囲におられる方々に本当に温かい手を差し伸べ迎え入れていく必要があるということです。で、もう一つ、レビ人もですね、これ強調されてきます。これ繰り返されてきます、ね、レビ人をないがしろにしてはいけない。で、今まで読んでてどうですか。この民数記からですね、レビ人がいつもいつも出てきてですね、定めをして、これなぜかって言ったら神に直接近づけないんですよ、聖なる神様にですね。だから仲介の働きをする人がいることによって、初めて神の祝福、また恵みをこの彼らは実感することができ、本当にそうですね、実感するわけです。だからないがしろにしないということは、つまり礼拝をないがしろにしないというのは等しいことですね。で、具体的なこのものを持って支えることによって、これを行っていくということも、これは新約聖書においてもですね、この福音の働きをする人にはその報酬を受ける権利があるというふうに書いてあるわけなんですね。ですから、このこともですね、私たちは、この教会を愛していくというか、キリストの体を愛していくという中に、こういうものがあるんだということを知らなければいけません。で、次に15節、しかしあなたの神、主があなたに賜った祝福に従って、いつでも自分の欲するとき、あなたのどの町囲みのうちでも、獣をほぐってその肉を食べることができる。汚れた人も清い人も、カモシカや鹿と同じようにそれを食べることができる。しかし血は食べてはならない。それを地面に水のように注ぎ出さなければならない。あなたの穀物や新しいブドウ酒や油の10分の1、あるいは牛や羊のウイゴ、またはあなたが誓うすべての聖願の捧げ物や進んで捧げる捧げ物、あるいはあなたの奉納物をあなたの町囲みのうちで食べることはできない。ただあなたの神、主が選ぶ場所で、あなたの息子娘、男奴隷、女奴隷、およびあなたの町囲みにいるレビ人とともに、あなたの神、主の前でそれらを食べなければならない。あなたの神、主の前で、あなたの手のすべての技を喜び楽しみなさい。あなたは一生、あなたの地でレビ人をないがしろにしないように気をつけなさいと。ということで、この新命記においては、モーセは新しい情報を提供しています。以前は、このすべての肉、食べるときには、まず幕屋の祭壇のところまで持っていきなさいということなんです。けれども実際上ですね、神様が与えてくださる家畜、肉というのは本当にたくさんになるので、そこまでこのすべてをですね、持っていかなくてもよくなる。自分たちで食べてもいいということを、ここで言ってるんですね。でもその時でも例外なくですね、例外なくこの血をですね、注ぎ出さなければいけないということが書いてあり、そして20節からこの血を食べてはならないということを何度も何度もモーセは強調しています。あなたの神、主があなたに告げたように、あなたの領土を広くされるなら、あなたが肉を食べたくなった時、肉を食べたいと言ってよい。あなたは食べたいだけ肉を食べることができる。もしあなたの神、主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、私があなたに命じたように、あなたは主が与えられた牛と羊をほふり、あなたの町囲みのうちで食べたいだけ食べてよい。カモシカや鹿を食べるようにそれを食べてよい。汚れた人も清い人も一緒にそれを食べることができる。ただ血は絶対に食べてはならない。 血は命だからである。肉とともに命を食べてはならない、血を食べてはならない。それを水のように地面に注ぎ出さなければならない。血を食べてはならない。あなたも後の子孫も幸せになるためである。あなたは主が正しいと見られることを行わなければならない。ただしあなたが捧げようとする聖なるものと聖外の捧げ物とは主の選ぶ場所へ携えていかなければならない。あなたの全焼の生贄はその肉と血とをあなたの神主の祭壇の上に捧げなさい。あなたの他の生贄の血はあなたの神主の祭壇の上に注ぎ出さなければならない。その肉は食べてよい。気をつけて私が命じるこれらのすべての言葉に聞き従いなさい。それはあなたの神主が良いと見正しいと見られることをあなたが行い、あなたも後の子孫も永久に幸せになるためである。まず領土が広くされるとあります。そうですね、今までは宿営の周りに、宿営というかその天幕の会計の天幕の周りに宿営をしていたので、その肉を食べたいと思ってもですね、そこに行くことは簡単に容易にできたんですけれども、これからは領土が広くなりますね。でいちいち肉を食べるためにですね、何日もかけてですね行くことはできなくなるわけなんです。ですから大丈夫だよと、食べていいんだよと。でもこれ何度も何度も血を食べてはならないということが書いてある。で理由が23節にありますが、血は命だからであると。命を人が奪うことはできない。神のみに命は属している。命を取るのは神のみができることである。神聖なものである。故に祭壇においては血が注ぎ出される。尊い命が贖いには必要なんだよ、犠牲が必要なんだよ、ということであります。でこれを私たちに当てはめるのであれば、互いにキリストにあって一人一人の命を大切にするということです。つまずきの問題についてですね、この教会のコリントの教会に対して書かれて、またローマにも書いてありますけれども、そこであなたがした行為によってですね、この一人の人を滅ぼしてしまっていいのですかと。この人のためにもキリストが死んでくださったんですよというふうにパウロは言ってるんですね。ですから私たちはキリストがその人のために死んでくださった、それだけ価値のある命を持った尊厳があるということを思いながら配慮し祈り仕えていくことをですねしていかなければいけない。そしてもう一つは清めです。罪を軽々しく見てはいけないということです。軽々しく見るということは血をないがしろにするということです。イエス様が流された血ですね。イエス様ご自身をないがしろにしていくということです。で次に29節です。あなたが入っていって所有しようとしている国々をあなたの神主があなたの前から立ち滅ぼし、あなたがそれらを所有してその地に住むようになったら、よく気をつけ、彼らがあなたの前から根絶やしにされて後に彼らに倣って罠にかけられないようにしなさい。彼らの神々を求めてこれらの異邦の民はどのように神々に仕えたのだろう、私もそうしてみようと言わないようにしなさい。あなたの神主に対してこのようにしてはならない。彼は主が憎むあらゆる忌むべきことをその神々に行い、自分たちの息子娘を自分たちの神々のために火で焼くことさえしたのである。あなた方は私があなた方に命じるすべてのことを守り行わなければならない。これに付け加えてはならない、減らしてはならないと、いうことで、この好奇心を持ってはいけない。これは一体何なんだろうなと、初めてのことですからね、そのカナン人が持っている神々に触れるのは。で自分たちが目にしたこともないので気になるんですけれども、カナン人がこれらの儀式によって息子娘を自分の神々のために火で焼くようなことをしていると、おぞましいことをしているんだよということなんですね。で私たちもですね、この悪と呼ばれるものに対して神様は疎くあってほしいと願っているんです。ローマの16章の19節に、 私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。知らなくてもいいんですね。知らなくてもいいんです。そして次に13章ですけども、モーセは、この12章からですね、どの10回の箇所を意識しているかというと、もちろん私の他に神々があってはならない、そして像を作ってはならないというですね、この戒めに焦点を当てているんですが、13章も同じになっていきます。この13章においては、今度はそのような神々に仕えようとそそのかす人たちが出てくるよと、それに対する警告であります。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主は、あなた方が心を尽くし、精神を尽くし、本当にあなた方の神、主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主に寄りすがらなければならない。その預言者、あるいは夢見る者は殺されなければならない。その者は、あなた方をエジプトの国から連れ出し、奴隷の家から贖い出された、あなた方の神、主に、あなた方を反逆させようとそそのかし、あなたの神、主が、あなたに歩めと命じた道から、あなたを迷い出させようとするからである。あなた方のうちから、この悪を除き去りなさい、という、偽預言者です。ですね。なんで警戒が必要かというと、印と不思議を行います。で、印と不思議を目の前で見たら、これ何なんだろうと、この力はどこから来てるのだろうと、思うのは当然ですよね。でも、主を恐れなさい。主の命令を守ることを優先させなさいということです。ぜひ、午前礼拝来なかった方は、午前礼拝のですね、音声ファイルを聞いてください。で、偽預言者を見分けるための方法ですね。身を見るというのをイエス様が言われました。ここでは他の神々に仕えようとそそのかすよと、結果としてどこに連れていくのかなんですね。イエス様がマタイの7章15節からこのように警告されました。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはエザミから取れるわけはないでしょう。同様に良い木はみんな良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木は悪い木をならせることはできないし、また悪い木は良い実をならせることもできません。良い実を結ばせない木はみんな切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけで、あなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。どこに導くのか。以前アメリカでエホバの証人の人たちが、家に訪問してきてですね、皆さんもそういう経験あるかと思いますけれども、アメリカでも私それがあったんですけども、で、私質問してみました。あなたはイエスを神の御子と信じますかって言ったらですね、もちろんですと言ってニコニコ笑ってるんです。ちょっとおかしいなと思いましたね。あれ信じてないはずなのに。で、いろいろと神学的、教理的な質問に対しては即答できたんですけれども、私はですね、質問を変えたんですね。あなたは本当にクリスチャンですか。そしたらちょっとですね、気分を害したんですね。何を言ってるのですか。私はきちんと教会に通っています。私の両親は監督派の教会員です。監督派って、エスコパリアン、ペリアン。
エピスコパ
リアン。エキスコ、
エピスコ。
Thank you. で、私がこう言いました。教会に行くことがあなたをクリスチャンにするのではありません。教会に通っても救われませんってこう言った。そしたらですね、カンカンに怒って出てってしまいました。わかりますか。羊のなりをしてやってくるんですが、聖書教師のように見えるんですけれども、救いの最も基本的なところを知らないんですよ。 で終わりの日にはこういう人たちが大勢来ることを聖書は警告、イエス様は警告しました。イスラエルの残された民に対してですね、偽予言者が現れるんですが、マタイの24章の23節24節で、その時空キリストがここにいるとかそこにいるとかというものがいても信じてはいけません。偽キリスト、偽予言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。この偽予言者、数多く出てくるんです。そしてその、頂点みたいな人が反キリストと呼ばれる獣とも呼ばれていますけれども、人々の前で生き返るようなことまでするわけです、ね、それで彼こそがメシアである。そうですね、イエスも蘇られたように似たようなことをですね、それっぽいことをやるわけですよ。で彼がメシアであると崇めるようになっていくわけです。ですから私たちが御言葉をで試す、見分けるですね、これが本当に必要な時代になっています。で興味深いのはですね、新約聖書の中で、使徒の働きの中で、ペテロがここの律法の箇所を使って誘導尋問されている箇所があるんですね。足の利かない男をですね、イエス様の名によって立たせたんですね。で、その後にヨハネと共に捕らえられました。そして、祭司たちがこう問いただすんですね。あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか。でペテロは何のことを彼らが聞いているかよく分かってました。この申命記の13章の箇所をですね、考えているんだろうと、他の神々に仕えようと言ったら彼は死刑にするぞと。でもペテロは何の隠し立てもすることなくこう言いのけました。私たちが今日取り調べをしているのが、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々も知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人、イエス・キリストの皆によるのです。そして、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の丘には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。もう何の考えることもなく、臆することもなく、彼はイエス・キリストの名によってと言いました。それで殺されることもなくですね、目の前に立っている人がいるんで何もすることはできなかったんですけれども、いつかは殺したいとは思ってたんですけどね。で次に6節です。あなたと母を同じくするあなたの兄弟、あるいはあなたの息子娘、またはあなたの 愛妻、またはあなたの無二の親友が密かにあなたをそそのかして、さあ他の神々に仕えようと言うかもしれない。これはあなたもあなたの先祖たちも知らなかった神々で、地の果てから果てまであなたの近くにいる、あるいはあなたの遠くから離れている、あなた方の周りの国々の民の神である。あなたはそういうものに同意したり耳を貸したりしてはならない。このようなものに憐れみをかけたり同情したり彼をかばったりしてはならない。必ず彼を殺さなければならない。彼を殺すにはまずあなたが彼に手を下し、その後民が皆その手を下すようにしなさい。彼を石で打ち殺しなさい。彼は死ななければならない。彼を石で打ち殺しなさい。石で打ちなさいか。彼は死ななければならない。彼はエジプトの地、奴隷の家からあなた方を連れ出した、あなたの神主からあなたを迷い立たせようとしていたからである。イスラエルは皆聞いて恐れ、重ねてこのような悪をあなた方のうちで行わないだろうと。ですね。苦渋の決断です。自分の最も身近な人から偽預言者が出てきたら、そそのかすものが出てきたらどうするのか。聞き入ってはならないばかりか、自分の手で彼を殺さなければならないということであります。ここにあるのは、私が神なんだよと、 私が主なんだよと、私のみを愛しなさいというメッセージであります。イエス様がマタイの10章の37節で、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。イエス様に対する愛が家族や愛する友人に対する愛よりも勝ってなければいけないんですね。ある日本人の宣教師の話を読んでもらいます。日本人で宣教師いるんですね、海外宣教師ね、いますよ。で、南太平洋のどこかの島でですね、働きをしていたんですけども、その村の男の一人がその宣教師の奥さんを陵辱しようとしたですね。で、村はその宣教師夫婦がずっと福音を語っていて、そして信仰を持っていた村だったんですよ。ところがその男を外に前に出してくるようにと言っても、彼らはかくまいました。奥様が一番傷つきましたね。で、それが原因かどうかちょっとまだ私ちょっと覚えてないんですが、もうそこを出ることになった時に、その宣教師は最後の審判の時にこのことは明らかにされますよ、ということを一言告げたんですね。わかりますか？彼らは優先させたんですよ、自分たちの共同体を守ること、神を愛する、神の真理を愛することよりも共同体を守ることを優先させてしまいました。これに対する戒めですね。これに対する戒めです。で、次に12節です。もしあなたの神主があなたに与えて住まわせる町のうちで、横島な者たちがあなた方のうちから出て、さああなた方の知らなかった他の神々に仕えようと言って町の住民を迷わせたと聞いたなら、あなた方は調べ探り、よく問いたださなければならない。もしそのような忌み嫌うべきことをあなた方のうちで行われたことが事実で確かなら、あなたは必ずその町の住民を剣の刃で打たなければならない。その町とそこにいるすべてのもの、その家畜も剣の刃で清絶しなさい。そのすべての略奪物を広場の中央に集め、その町と略奪物のすべてをあなたの神主への焼き尽くす生贄として火で焼かなければならない。その町は永久に廃墟となり再建されることはない。この清絶のものは何一つ自分のものにしてはならない。主が燃える怒りを収め、あなたに憐れみを施し、あなたを慈しみ、あなたの先祖たちに誓った通りあなたを増やすためである。あなたは必ずあなたの神主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じるすべての主の命令を守り、あなたの神主が正しいと見られることを行わなければならないと。ということで、まさに、伝染病が広がったかのようにですね、すべてを火で焼かなければいけないと。その町全体ですね、この町にこの偶像礼拝がはびこったらですね、でまずよく調べなきゃいけないと、もう重大事件であるということで、このそれからですね誠実していくと。でこれを実はですね、これから彼らやっていくんですよ、カナン人に対して。ですからこれやはり同じ原則があります。たとえ仲間のものであっても同じなんだよと、神のその偶像礼拝に対する神の思いっていうのは同じなんだよと。クリスチャンじゃない人に対してですね、その偶像礼拝をやっていて、あこの人は地獄に行くとかって言いながらですよ、自分の教会の仲間でよく知っている者がこの偶像礼拝をやっていたと、あでもこの人がいなくなったら寂しいしなとかですね、この人が失われるのはもったいないとかですね、それはダブルスタンダードですよね、二重基準ですね。そうではないんだよということを神様はここでおっしゃっているわけなんですね。で次に14章です。あなた方はあなた方の神主の子供である、死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を剃り上げたりしてはならない。 あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。14章はこの異邦の周囲の民とあなた方は異なりますよ、性別されているんですよということを強調しています。で、具体的にはここで身を傷つける、額を反り上げるというのは、その死者の弔いの時にその行っていた、まあ、よくありますよね。今でもなんかあのほらなんか未開の地っていうかとこだったらこうなんか傷つけたりなんかしますよね。で、それを、まあ、旧約聖書を見ると例えばバールの預言者とかやってますし、でそれをやめなさいと。でそれはやめるというのはその聖なる民だということのみならず、今度はあなたを選んで宝の民とされた。あなたの体は神から与えられたものなんですよ。傷つけなくていいんだよ。傷つけちゃいけないんだよ。ということが今ここで見ることができるわけなんですね。で、死者に対する弔いだと。もちろんイスラエルは死者を葬るのは当然するわけです。このアブラハムだってずっとこれですね、この墓を持ってですね、葬る。けれども、死者に対する礼拝行為というのは、しないわけなんですよね。で、ここが異教と誠の天と地をお作りになられた神様との違いなわけなんです。私たちの霊は全てこの天、命を与えられた神のもとに帰っていくわけなんです。で、これ伝道者の書に、塵はこの体は土に戻りですね、霊は神のところに行くと。よく神のところに行くって言っても、これはつまり地獄にしても天国にしてもこの神の領域に入っていくということですね。だからそこに霊があって、そしてその死者の霊に礼拝をしてはいけないわけなんです。で、ここが私たちが具体的に日本においては、考えなければいけない内容になってきます。死者は丁重に葬ります、葬式はします、けれどもこうは炊きません。そして家に対し、家だっけ、あの写真ねに対してお辞儀することもしません。そして花を飾るのもありますけれども、アメリカでもしますよね。けれども意味が違うんですね。そこにいる人に捧げていくわけなんですよ。だから同じ行為をしてるんですけれども意味が変わってきちゃうんですね。ちょっと政治的な話をして申し訳ないんですけれども、例えば日の丸についての反対賛成というのがあります。一礼をするんですね、行くときに。誰に対して一礼をしてるのかって話になるわけなんです。だから、で、天皇もいます。天皇は国の象徴だと、ね、今の現、憲法では定められていて、けれども象徴だよね、人間だよね、じゃなくてそれ以上の存在になっていく可能性もあるわけです。だから何においてもそれをこの霊に従っていくっていうです。その神、作られた神様じゃなくて作られたものにですね、礼拝をしていくっていうことがあるので、私たちはここでどうですか、目で見える形でそのことを行わないように、あなたは性別された神、民なんだよと、とこういうふうに言ってるんです。で、私がイスラエルに行った時に正統派ユダヤ教の人からですね、質問を受けたんですね。っていうか、あのグループに対して質問を受けたんですが、なんで神殿は東の門から入り、そして西に向かって、礼拝を捧げていくんですかと聞かれた時に、私は答えられなかったんですが、面白かったんです。遺跡、例えばカナン人に遺跡は残ってますけれども、全ての遺跡は東側を向くんですよ。なんでですか。太陽を拝む、日の出を拝むんですよ。それをあえてそっぽ向くわけです。 あえて逆方向を向いて真の神を崇めていくと、はあと思いましたね。ここで私は、あ、明確に私はこれはしないんだよということを行動をもって示していかなければいけないんだということをこう勉強しましたね。このことが今度は次に食べ物になってきますね。食物規定がありますけれども、次見てください。3節ですね。あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなた方が食べることのできる獣は牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、野ヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ、およびひづめが分かれ完全に2つに割れているもので、反数するものはすべて食べることができる。反数するもの、またはひづめの分かれたもののうち、ラクダ、ノウサギ、イワダヌキは食べてはならない。これらは反数するが、ひづめは分かれていない。それはあなた方はには汚れたものである。豚もそうである。ひづめは分かれているが、反数しないから、あなた方には汚れたものである。その肉を食べてはならない。またその死体にも触れてはならないという、食物規定の話が始まりますけれども、覚えてらっしゃるでしょうか。レビ記の11章ですね。よろしかったらこのことについて詳しく知りたかったら、このテープで、テープっていうかの音声のメッセージも原稿もありますので、見てください。とても面白いです。興味深いですね。神様の知恵がここに隠されていますが、ここでは、このモーセはですね、強調しているのはこの聖なる民なんだよということをこの言ってるわけなんですね。この毎日3度食べる食事において他の異邦の民と異なるものを食べることによってですね、このユダヤ性というか彼らの民族性、神に属しているんだということを表していったわけなんです。で、この食物規定はキリストが来られたことによって、取り払われたということが新約聖書には書いてあります。それでパウロがこのペテロをですね、この公の場で責めたことがあったんですね。アンティオケの教会で異邦人の信者と共に食事をしていたんですけれども、あのエルサレムから来たこのユダヤ主義的なですね、人が来た時にですね、あの一人一人ですね、そこから席から離れていったんですね。あのバルナバも確かそうだったかな。でペテロもそうだったから、パウロがそこではっきりと言ったんですね。あなた方はちゃんと律法を守ってないのに異邦人たちに守らせるのかって、ペテロもそういう話をあのしたことあったんですけど、自分自身がそれを、過ちを犯していた。これなんとなくですよ、ありますよね、こういうのね、知らずうちにやっているっていうことですね。知らず知らずのうちにやっているっていうですね。すいません、あの言語にちょっと詳しい方なんで日本語もねちょっと直さないで、それで今はですね、そういう区別をする必要はないんですけども、あの固くなに今もユダヤの人たちは守っています。で、聖書に書いてあるものだけ、あの彼はトーラって言うんですけどね、トーラに書いてあるもののみならず、そこから来た伝統もあるわけです。で、後で出てきますけれども、子供の子ヤギの肉をですね、母の乳の中で煮てはならないということで、乳製品と肉製品を一緒に食べてはならない。だからチーズバーガーはないんですね。だからそういうのもあるんですが、けれども神はそれをも用いて今もおられます。彼らが食事を他の人としないということによって、その混じることがなく、そして今もユダヤ人がユダヤ人として、今でさえ残っている。土地を失った民がなんとずっと民族性を保って来ることができたっていうのも、ここの食物規定があったんですね。私たちは当然これを守る必要はないわけなんですが、区別をしていくっていうことはとっても大事になってくるんだよということであります。で、次に、すべて水の中にいるもののうち次のものをあなた方は食べることができる。すべてヒレと鱗のあるものは食べることができる。ヒレと鱗のないものは何も食べてはならない。それはあなた方には汚れたものである。水中の動物ですね、ヒレと鱗は OK。 貝とかイカとかタコとかですね、食べられないんですね。だからイスラエルの寿司屋さんってどうなってるのかなって私は興味深いんですけど、十一節です。すべて清い鳥は食べることができる。食べてはならないものはハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、クロトビ、ハヤブサ、トビの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、ウ、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ、なんか猛禽類ですね。これを食べてはならないと。この鳥類はですね、羽があって群生するものはすべてあなた方には汚れたものである。羽のある清いものはどれでも食べることができると。この清いものって何かというと、レビ記に詳しく書いてありますが、このぴょんぴょん跳ねるバッタみたいなの、ね、それはだから例えばバプテスマのヨハネはですね、イナゴを食べてましたけれども、それは OK であると。で次に21節、あなた方は自然に死んだものを一切食べてはならない。あなたの町囲みのうちにいる在留異国人にそれを与えて、彼がそれを食べるのは良い。あるいは外国人に売りなさい。あなたはあなたの神主の聖なる民である。子ヤギをその母の乳で煮てはならないということで、死んだものは食べては一切いけないんですね。これも以前出てきました。なぜかと言ったら、罪から死が来たからなんですね。アダムが罪を犯したことによって死が入った、これを象徴しているので食べてはいけないと。でも興味深いのは、在留異国人は食べてもいいし、外国人に売りなさいって言ってるんですね。ですから主の子供というのは、他の人が当たり前にしていることであってもしてはいけないというものがあるわけなんです。例えば、エペソの5章の3節から4節で、あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさいとですね。当たり前に行っている、これはもう他の人に任せていきなさいと、どうぞっていう感じで、私たちは関わらないと。で、先ほどの子ヤギとこの母の乳ですね、これおそらくカナン人の宗教の習わしであったと考えられるんですね。これを避けなさいと。そして神様の動物、生贄の動物でさえ に対しても神様が持っていらっしゃる憐れみですね。動物虐待の中にあるこの虐待性ですね、それも神様は喜んではおられないことがここから分かります。で次には22節ですね、あなた方が種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神主の前で、あなたの穀物や新しいブドウ酒や油の10分の1と、それに牛や羊のウイゴを食べなさい。あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶために、もし道のりがあまりに遠すぎ持っていくことができないなら、もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神主の選ぶ場所に行きなさい。あなたはそこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ブドウ酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。あなたの町囲みのうちにいるレビ人をないがしろにしてはならない。彼にはあなたのうちにあって相続地の割り当てがないからである、とこのように10分の1を捧げなさいということが一貫して書かれていますね。そして現実的にそのイスラエルの地に住むようになれば、家畜を移動させていくということが大変になるわけなんですよ。だからどうしなさいと言ってるかというと、その家畜を売ったらそのお金を手に結びつけて一緒に財布に入れるんじゃなくて、ね、手に結びつけてそのまま現地にあるところで買いなさいという、もうこれは主に捧げたものだということが明確に分かる形で行いなさいと言っているわけなんです。私たちにも同じ原則が教会の中で行わなければいけないことをパウロはこう言ってます。 私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさいとあります。わかりましたか？私たちが収入を得ますですね。そしてそれを収入に応じて前もって蓄えておく、別途にしておくということであります。でコリントの教会で何が起こってたかって言ったら、パウロが行った時にですね、みんなざわざわしてですね、あやべえどうしようかとかってですね出していくっていうこと。そうじゃないんだよ、これは主のもの。ここでは10分の1とありますから、10分の1はもう主のものなんだよ、これを分けておきなさいと。その時の気分で出すのではなく、しっかりともうこれを蓄えておきなさいという、そういう教えになっています。でもですね、この掟、この掟でさえがですね形骸化してたんですね。新約時代には覚えてますか？イエス様が宮清めをした時に、ね、羊や牛をイエス様が追い出しましたよね。話しましたよね。なんでか、それはそこにいる宗教指導者たちが、この金儲けするためだったんですよ。このですか、べらぼうに高い金でですね、この売ってたんですね。あとですね、この連れてきた牛でさえもがですね、牛とか羊でさえもがよーく見てですね、しらみつぶしに見て、あなんだこれ傷ついてんじゃん、あこれダメとか全然拒んでですね、でこっちにもうちゃんと調べた後のですね、あの認証付きの牛がありますのでって言ってですね、でそれはすごい高いわけですよ。それをイエス様が怒ったんですね。怒りました。そしてここに同じように、先ほどから見たように、あなたの家族と共に喜びなさい、ね、決して忘れてはいけません。もうこれ何度も10分の1においてもですね、喜ぶために、私たちが楽しむためにあるんだよ。礼拝をするっていうのはですね、本当に捧げていくと同時にそれを自分のものにできるんだよという喜びであります。そしてレビ人ですね、その霊的に奉仕をしている人をないがしろにしてはいけないよ。この2つずっと繰り返してます。で次に、3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。あなたのうちにあって相続地の割り当てのないレビ人や、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人やみなしごややもめは来て食べ満ち足りるであろう。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためであると。はい、3年ごとには特別な10分の1があったんですよ。それがちょっと目的が違います。礼拝のためというよりも、この貧者の、この貧しい人の救済のためですね。救済のためです。で、これを置いといて、それを使っていくことができるようにということであって、で、この次の15章に入っていく内容なんですけれども、この分け与えていく、気前よく与えていくですね、いわゆる事前献金といったらいいでしょうかですね、事前の行為ですね。でこれによってあなたが祝福されるんだよと、祝福されるためにこれを行っていきなさいということなんです。でするとですね、私頭の中で思い浮かぶんですよ。えちょっと待って、与えあげたらなくなるよねだから私たち人間は、世の中は、いや与えないで貯めておくようにしなきゃいけないよね、奪うと与えるんじゃなくて奪っていかなきゃいけないよねということになっていくわけなんですよね。ところが魔法じゃないんだけれども、惜しみなくそういう貧しい人とか苦しめられている人とか弱い人に対して与えていくと、あなたは豊かになるんだよって。この神様の法則が働いているわけなんですよ。 物って空飛びますかって言ったら、現代人はですね、それは飛行機飛ぶでしょうってなるんですね。ちょっと前はどうですか、絶対にありえないですよね。なんで飛ぶんですか、空気力学があるからですよね。もう備わってるんですよ、すでに。あの羽があってですね、でこう羽のがこう丸くなっているところがですね、これ空気がいくとですね、このスピードが変わるから、こっちの空気圧が小さくなって、こっちので相対的にですね、上に上がっていくようになっていくわけですよね。これ空気力学というわけです。重力の法則があるわけですけれども、それは反対も存在するんですよね。だから与えると与えられる、祝福されるというのも、もちろんこれ例えばこれあげたらこれなくなりますよねと同時に存在するんだよということが、この15章から書いてあります。7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆その隣人に貸したものを免除する。その隣人や隣人や、その兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。外国人からは取り立てることができるが、あなたの兄弟があなたに借りているものは免除しなければならない。そうすればあなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。ただあなたはあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じるこのすべての命令を守り行わなければならない。あなたの神主はあなたに約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国々に貸すが、あなたが借りることはない。またあなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはないとあるんです。わかりましたか。7年ごとに負債の免除、この7年ごとに安息年というのを覚えてますか。ですね、土地を休ませなければならないというのがありました。でそこにその収穫物を、そのなんか完全に刈り取ってないものです、これ落ち穂とかをですね残しておかなければいけない。だからその土地を休ませると同時に、貧しい人たちがその収穫物を取って食べていくことができるようにというものもあったわけなんですよね。で同じように7年ですね、これある人はその同じ安息年にこの、あのこの負債の免除があるとも言ってますけれども、同じ時にですねやるんですよ。いやだってやっぱり貸したら、ね、貸したもの返してもらえなかったら損するよって思ったら、逆で他の国には貸すけれども借りることはないと。兄弟の中では貧しいものがなくなるがゆえに国が強くなり、そして全体としてこの貸すことができるようになり、他の国々に支配されることもなくなり、自分たちが支配していくようになるんだということが約束されています。このね、貸す借りるっていうのはですね、この教会においてはですね、どうなるかというとですね、あのパウロはこう言いました。誰に対しても何の借りもあってはなりません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのですって書いてですね。借りもあってはいけない。で、この借り、文字通りですね、お金ちょっと貸して、で貸してあげると。それも、まあ、私はなるべく避けた方がいいと思うんですけれども、その背後にあるものですね。で何かというと、貸して借りると、従属関係になっちゃう。上下関係になっちゃうんです。借りてるものが、債務者が債権者に対してですね、奴隷状態になっちゃうんです。で神様は何ですか、エジプトにおいて何とかしてこの奴隷状態を絶対にやめさせたいというのがあるので、この律法についてもそこのところが中心になってるんですね。中心になって回ってるんですね。そしてクリスチャンたちの間では何て書いてますか、ガラテヤ書の中には、自由人であっても奴隷であっても、ギリシャ人であってもユダヤ人であっても、男であっても女であってもキリストにあって一つなのですと。でこれが壊れちゃうんですね。愛については借りがあっていいんですよ。それはどういう意味かって言ったら、愛する義務があるということです。で愛 あとですね、もう一つ、借金っていうのはですね、金貸しと借りっていうのはですね、同じ言葉が英語だと面白い。金の帳消しって何て言いますか、 forgive って言うんですよ。 同じ言葉使ってるんです。罪を許すと。ですからこの負債の免除というのが、非常に大事になってくるんですね。で、貸したものが返してもらうというのは当然の権利を、それを放棄するというところに実は愛の本質があります。私たちは権利を主張することもできるんですけれども、愛というのはそれをあえて捨てていくという自由なんですね。例えば相手に対してひどいことをされてですね、それに怒る権利というのはあるわけですよ。けれどもそれを愛が、その人を愛しているがゆえにやっていかないという選択もある。つまり負債の免除と同じ原則が働いているわけなんです。そして今さっき話したようにどうですか、豊かになるんですね。みんなが豊かになるから、結果的に他のそういう原則を持っていない人たちに対しては支配することができるようになるところまであるわけですね。で、私はですね、やはりアメリカという国は一目置いています。一番与えている国ですね。今回もそうですね、東日本大震災で真っ先に来てくれたのがあの米軍ですよね。どれだけ 何十億、ちょっと正確なことは分かんないんですけど、何十億ですよ、をあの時に渡したわけなんです。これをですね、彼らは日本だけではなくてどの国に対してもやってるんですね。そしてどこが今豊かな国ですか、一番アメリカなんですよ。一番与えたら貧しくなるでしょうと、でどんどんどんどん取っていくと。だけどまだ貧しいっていう国がある一方で、どんどんどんどん与えているにもかかわらずもっと豊かになってるっていうのがあるわけと言って、まあ私言ってますけれども、もちろんあの内情はですね、どんどんクリスチャンの原則から離れていて、貸す国ではなくて借りる国になっていってますけれどもまあそれはね、今アメリカの人たちの間で議論になってますが、でもこれはまあ一つの国の例ですね。国のレベルで今話してますけれども、あの与えたら豊かになるんだよということであります。で、次に7節、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念を抱き、第7年免除の年が近づいたと言って貧しい兄弟に物惜しみをして、これに何も与えないというようなことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならないとありますが、わかりますよね。人間の思いです、ね、貸し惜しみ、あるいは未練を持っていると、紐付きだってはいけない、また貸し惜しんではいけないと、いうことですけれども、惜しみなく喜んで与える人が祝福されます。第2コリントの9章の6節と7節に、私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ですね。で、次にですね、負債の免除の次は、奴隷解放です。もしあなたの同胞、ヘブル人の男あるいは女が、あなたのところに売られてきて、6年間、あなたに仕えたなら、7年目にはあなたは彼を自由の身にしてやらなければならない。彼を自由の身にしてやるときは、何も持たせずに知らさらせてはならない。必ずあなたの羊の群れと、内場と、酒舟の内から取って、彼にあてがってやらなければならない。
あなたの神主があなたに祝福として与えられたものを彼に与えなければならない。あなたはエジプトの地で、奴隷であったあなたをあなたの神主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ私は今日この戒めをあなたに命じる。そのものがあなたとあなたの家族を愛しあなたのもとにいて幸せなのであなたのところから出てきたくありませんというなら、あなたは切りを取って彼の耳を戸に差し通しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷もにも同じようにしなければならない。彼を自由の身にしてやるときには厳しくしてはならない。彼は6年間雇い人の賃金の2倍分あなたに仕えたからである。あなたの神主はあなたのなすすべてのことにおいてあなたを祝福してくださると。これもですね、出エジプト記の覚えてますか、21章ですよ。10回の戒めの直後にこの裁きつかさ、この裁判官が裁くその内容として定めとしてですね、神様が与えられたものでありますが、でこの申命記でモーセが強調しているのは、自由の身にするときは何も持たせずに晒してはいけないと。やはり貧しくさせてはいけないんだということであります。であとは奴隷ですね、2倍分ですね、あなたに使えたんだからというのをこの書いてますよね、雇い人のですね。まあ奴隷というのはですね、まあ、生活費はこの主人があてがわなければいけないんですけれども、それにしてもですね、やっぱり雇い人の賃金の2倍分使えたんだと。だから何も持たせていってはいけないんだよということであります。そしてですね、自ら望む奴隷は一生涯主人の奴隷となるということもありますよね。でパウロがですね、自分のことをこう言ったんです。イエス・キリストのしもべ、こうやって紹介したんです。このしもべっていう言葉はですね、性格じゃないんですよ。でも英語も韓国もそうだな、全部しもべなんですね。セーヴァント でも本当は奴隷って書いてます。奴隷なんです。でそこに行ってる奴隷っていうのは分かりますね、自ら望んでイエス様が私にこれだけのことをしてくださったんだから、私は一生涯イエス様の奴隷になりますよという意味で、この言っていることであります。ですね。で次に、最後ですね、19節。あなたの牛の群れや羊の群れに生まれたオスのウイゴは皆あなたの神主に捧げなければならない。牛のウイゴを使って働いてはならない。羊のウイゴの毛を買ってはならない。主が選ぶ場所であなたは家族と共に毎年あなたの神主の前でこれを食べてはならない。もしそれに欠陥があれば、足苗か芋木など何でもひどい欠陥があれば、あなたの神主にそれを生贄として捧げてはならない。あなたの町が組のうちでそれを食べなければならない。汚れた人も清い人もカモシカやシカと同じようにそれを食べることができる。ただしその血を食べてはならない。それを地面に水のように注ぎ出さなければならないということで、ウイゴですね、これもずっと生贄として捧げてはならないわけなんですけど、モーセがこれ強調しているのは、ウイゴを使って働いてはならない。やはり財産なんですよ。で財産を手放しなさいって言ってるんです。先ほどね、私たちは負債だって権利だし、奴隷だってまあ当時は権利だったし、そしてここでもウイゴって言ったらですね、まあ、例えば日本だったら、日本というかどの国もそうですけど、農家だったらですね、初めに生まれてくる長男というのは農家にとっては財産ですよね。それを手放しなさいということですよ。だから手放すというのはすごい大事です。手放す、もう一回、神様のものだ、これ神様のものです、私じゃない、神様のものです。でこれは霊的にも大事ですね。主に全てを明け渡していく、私これもう私のものなんです、私明け渡していく、与えて、物についてもそうだし、霊的にも精神的にもそうですね。はっ、もう全部主のものなんです。そして愛を持って使えていく、貧しい人とか困った人とか、で弱っている人とか、他の人ですね、自分じゃなくて他の人、そしたらあなたは豊かにされて祝福されていくんだよ。この祝福の中にですね、入っていきましょうですね。そして、この教会が本当に貸すけれども借りることはない、これ文字通り話してんじゃなくて、なんかそのままなんていうか支配するけど支配されることはないですね。あ、影響を与えていくっていうことです、与え、ね、それをしていく教会になっていきたいと願います。じゃあお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にまたあなたが、ここで素晴らしい、この御言葉、祝福の御言葉を与えてくださったことをありがとうございます。
天のお父様、ここにいる兄弟姉妹が本当に、本当に今日今ここにあった祝福を持って祝福してくださいますように、どうかお願いいたします。そのためのインストラクション、この指針を与えてくださったことを感謝します。これを一つ一つ思い起こしながら、この今週を生きていくことができますようにお願いいたします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがここにいる一人一人すべてと共にありますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。